嬉しいことがありまして、里光さんに褒められたんですよ。ドキドキキャンプの佐藤光晴さん。芸人さんとしても、構成作家さんとしても、大活躍してるね。そして、ラジオとかもやられてて、あと、トイレ博士でもある、里光さんですよ。この間ね、おささらナイトの、ポッドキャスト、新しいの更新されましたって、ツイートしたら、直後に連絡いただいて、聞きましたとか言って、めっちゃそれだけでびっくりしたんだけど、最高、面白い、聞きやすい、ぜひ続けてくださいって、超ベタ褒めしてもらって、本当にびっくりしたんですよ。でもね、本当にね、こういうふうに誰かから褒めてもらえるっていうことが、ダイレクトに糧だね、本当に。心の支え。だからね、皆さんの思いもすごくいつも伝わっています。本当にありがとうございます。お刺さらないとね、今、頑張りどころですから、もしも、これ教養じゃないんですけど、もしも、まだ声に出して、お刺さらないとか好きだって言ったことがない人は、よかったら、勇気を出して、たまに言葉にしてみてくれたりしたら、それは嬉しいです。よくさ、なんか、推しは推せるときに推せみたいなことさ、最近言うじゃないですか。まあ、お刺さらないとは、お刺さるときにお刺さってください。何言ってるのかは自分でもわかりません。藤岡みなみのお刺さらないと皆さん、やっほー、藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じお刺さらないとをつけてつぶやいてください。ようやく引っ越しがちょっとずつ落ち着いてきまして、部屋をね、整えてるんですね。で、久しぶりに自分一人だけの部屋が作れたので、ちょっと仕事部屋にしようと思って、でね、オフィスチェアを新調しようと思いまして、いろいろネットで見てたんですね。で、私すごい欲張りなので、座り心地がまずいいこと。で、何時間座っても疲れないこと。かつ、お部屋に置いた時に可愛いものが欲しい。かつ、手の届く値段であって欲しい。って思ってるんですね。わがままですよね。でも、ほんとそうじゃない。しょうがないじゃん。ほんとに。そういうものじゃないと欲しくないと思って、めちゃくちゃ検索したんですよ。で、いっぱいあるからさ、こういうの種類。で、これいいなーって思うと、だいたいすごい高かったりして、あとは、これいいなって思っても、ちょっとここがな、ここが黒じゃなかったらなとかさ、そういうのもあるわけじゃないですか。で、そこで、まあいいかと思ってさ、買ってもいいんだけど、後から愛せなくなるとしたら、まあ最初に頑張って妥協しないで、これだっていうのに、ちょっと大変だけど、時間をかけてそっちを探した方がいいよねっていうのもあるじゃない。だから、頑張って探してたんですよ。でさ、こうやってさ、ネットで比較して商品をこう見てるときって、あるタイミングで、あ、これって全体像がつかめたな、みたいなときが来ません？あー、これさっきも見たな、みたいな。なんか、だいたい全部見たっていう瞬間がやってくると思ってて、いろんなこう、比較の記事とか読んでも、だいたいこれかこれか、これかこれなんだな、みたいな、こう、メーカーとかもちょっと見えてくるみたいなのがあるじゃないですか。最初はね、ありすぎてわかんないんだけど、ちょっとつかめてきたなってなった時に、私の希望に合うのは、まあこれだろうって。これ以上のものは多分、まあないんだろうというのがあったんですよ。で、すごい可愛い。で、茶色くて、で、コーデュロイのなんか生地で、木の肘掛けもついてて、で、安いんですよ、めちゃくちゃ。だからもう自分の部屋の写真といっぱい見比べちゃってね、これ合うよなーって思って、よし、購入だと思ってね、そのカラーが4種類ぐらいあったので、その色を選ぶプルダウンをね、こう押したらさ、 なんか6月中旬から下旬入荷予定って書いてあってさ。ああ、6月中旬から下旬か、微妙なとこじゃない？我慢できなくはないよね。1ヶ月ってさ、そんなすぐじゃん。すぐなんだけど、私は明日欲しいぐらいなんですよ。っていうのは今ちょっと、前ね、ちょっと本格的なオフィスチェアを使ってたこともあるんだけど、今ちょっとたまたまいろんな事情で、丸椅子に座ってて、本当に背もたれも肘掛けも全然ない、硬い丸椅子でずっと執筆してて、もう私、仕事さ、今もう全部座る仕事しかないからさ、立ってする仕事ないな、ほぼやってないな。だからさ、お尻命なわけじゃん。お尻命なのに、この結構半年ぐらい丸椅子でさ、ずっと執筆とかしてたんだよ。それでさ、本当にもうお尻が痺れを切らしているわけなんですね。だから6月中旬から下旬って、ちょっともう待てないなと思って。だからね、あっという間ではあるんだけど、でも1ヶ月って言うとさ、30日間お尻痛いなーって思って過ごすわけじゃないですか。結構きついですよね。30日お尻痛い。30回お尻痛いってなんかそれだけ聞いたらすごい拷問じゃないですか。1ヶ月でも大事な人生ですからね。ちょっと待ちたくないなーって思って、で、もう別のを探し始めて、そしたら、実はね、最初にもう第一印象でこれいいなって思ってたやつが、あったんだけど、なんかでもどうかなーって思って、さっきのそのコーデュロイのやつにしようと思ってたんだけど、でも、もう一回見たら、最初にいいなって思ったやつ悪くないじゃん。うん、これにしようって思ったわけですよ。で、注文するとこまたね、見てみたら、2色あって、で、欲しい方、クリックしたら、8月下旬入荷予定ってなってて、あー、さっきより全然長い。8月は長すぎと思って、もうお尻が我慢できないからさ、だから仕方ないから、その2色あったんですよね。だから2色あるうちの、まあ、好みじゃない方は、即日出荷になってたので、だからね、最終的に全体の中の第2希望の椅子の、その中の第2希望のカラーの椅子を買うことになりました。無事、翌々日届きまして、今ね、それに座って録音してるんですけど、おかげでお尻は守られています。うん。よかった。でね、着てみたら着てみたで結構愛せそうな、可愛いな、いいなって思ってます。うん。そんなお尻が安心した藤岡みなみと、ポッドキャストもね、今週もよろしくお願いします。さ、じゃあコーナー行きましょうかね。このコーナーから。1ヶ月に1回は思い出します。はい、こちらは切ないこと、恥ずかしかったこと、どうでもいい豆知識などなど、なぜか1ヶ月に1回ぐらい思い出してしまうんだよねっていうことを募集しています。じゃあまず私からいきますね。今週の1ヶ月に1回は思い出すこと、受験生の赤本に応援メッセージを書いたら漢字が間違ってたこと、1ヶ月に1回は思い出します。これね、これ本当にきついんだけど、前、何年前だろう、5、6年前、もっと前、私がね、昔通ってたその大学で、なんか卒業生のトークイベントみたいなのがあって、そしたら高校生なのかな、なんか人がね、来てくれて、なんか藤岡さんファンです、自分もこの大学受けたいと思ってるのでサインくださいって言われて、まあ、その赤本っていうさ、その大学の過去問が載ってる分厚い問題集ね、それをこう出してくれて、その赤本にサインをくださいって言われて、まあ嬉しいじゃない、そんな感動して、初めてだったからさ、受験生のパワーになりたいなって思って、すごくやる気に満ち溢れてサインはしたんですよね。で、嬉しすぎて焦っちゃったのかな。でも、まあそういうことにしておきたいんだけど、まずまあ藤岡みなみっていう普通のサインを書いて、その後に合格びっくりマークって書こうと思ったら、合格の書くの字がなんか 検定の件になっちゃって、合検びっくりマークってなってしまったんだよね。なんかさ、他の本でも、まあ、誤字はあんま良くないよ。良くない、よくやっちゃうけど、良くないけど、この赤本で誤字は一番良くないじゃん。もうよくこいつ受かったなって多分思われたと思うんですよね、その高校生に。まあまあ、でもそういう意味では、勇気が出るよね。こんなやつでも受かるんだなっていうことで頑張ってくれてたらいいかなって、まあ、自分の中では決着つけてるんだけど。すごい恥ずかしいからすごいよく思い出してます。はい、では皆さんの1ヶ月に1回は思い出すことを読んでいきます。いつもメールありがとうございます。B6 さん、藤岡さん、こんにちは。こんにちは。新しい電話を買ってすぐに後継の新機種が発表されて、しかも値段が1万円近く安くなっていたこと、1ヶ月に1回は思い出します。これはあるよね。これあるよね。本当に大体の家電買った後にすぐに新しいの出て、で私が買ったやつが型落ちとしてね、半額ぐらいになってるって。もこの間もあったよ。掃除機新しく買ったら半額になってて、そんなに下がる？だから最初から型落ちを狙った方がいいのかなっていう、なんかすごく生活感あふれるコメントになっちゃったけど、これはでもまあありますよね。1ヶ月に1回は思い出すっていうことは結構引きずっているのかな。まあ別のとこで何か得ができたらいいですよね。続いて、ラジオネーム反省するお猿さん。みなみさん、こんばんは。こんばんは。私は高所恐怖症であることを1ヶ月に1回は思い出します。一度しか行ったことがないスカイツリーのガラスの床は長い間立っていられません。観覧車もゆっくりなのがめちゃくちゃ苦手です。もう早く下ろしてモードになります。小樽で乗ったんですが、次の日も具合が悪くなってしまいました。飛行機や山の頂上は大丈夫なんですが、みなみさんはどうでしょうか。わかる、わかる。でね、こういう自分のウィークポイントって本当定期的に実感せざるを得ないんですよね。わかります。私もちょっと高いとこで怖いんですよ。もう3階ぐらいで結構怖い。足がねヒヤッとしちゃうんですけど、で観覧車が苦手っていうのもすごいわかって、でこのねメールにさ、スカイツリーのそのガラスの床が怖いって、あの観覧車も怖いって書いてあるじゃん。私その2つを組み合わせたものに乗ったことがあるの。これね、日本でもね、どっかにあったと思うんだけど、私が乗ったのは台湾なんだけど、台湾で、あの床が透明になったケーブルカー、まあ、観覧車みたいな大きさなんだけど、床が透明のロープウェイだ。乗ったの。もう本当に怖かった。本当に、高所恐怖症の人が一番苦手なものの掛け合わせだよね。なんであれ乗ったんだか。しかもさ、それ相乗りだったのよ。なんか全く知らない台湾人のカップルとなんか一緒に乗ってさ、なんかね、知らない人の前であんま騒ぎたくないしさ、多分ロマンチックな気持ちでさ、そのカップルは乗ってるのに、もう私その人たちのムードを壊しちゃうぐらい、はぁ、もう本当に、はぁとか言ってさ、深呼吸とかしててさ、あれ申し訳なかったね。なんかね、確かに飛行機の方がさ浮いてるから怖いけど、やっぱなんかスケルトンって、飛行機がスケルトンだったらもうどうなっちゃうんだろうね私たち。なんか飛行機がスケルトンにならないことを祈ろう。ならないと思いますけど。はい、皆さんの1ヶ月に一度は思い出すことを募集しております。これね、本当に人柄が出ていいなって思ってるんですね、このコーナー。なので、よかったら送ってください。続いてのコーナー。妄想北海道旅行！はい、先週から始まったこのコーナーですね。北海道は本当に広いんで、全部行きたいけど、かなり時間がかかるということで、179市町村。とりあえず、妄想旅行でどんどん制覇していこうっていうコーナーです。皆さんから旅してほしい市町村を送ってもらってます。で、このコーナーなんですけど、まず聞くときのこう姿勢として、私のことを友達だと思ってもらっていいですか？もともと思ってる人多いと思うんですけど。友達感覚で聞いてください。 で、友達と今度行く旅のプランを一緒に考えてるっていうつもりで聞いてください。だから、そっちじゃなくてこっちがいいとか、これは絶対食べたいとか、そういうことをこう身を乗り出して一緒に旅行プランを考えてもらえたら嬉しいです。だから本当自分が行く旅だと思って真剣に聞いてくださいね。真剣に聞いてくださいのはちょっとおかしいか。ちょっと押し付けすぎか。まあまあまあ、まあ私たち友達ということで。ラジオネーム、ローリングイッシーさん。みなみちゃん、こんばんは、こんばんは。妄想北海道旅行に投稿させていただきます。よろしくお願いします。とある方に勧めていただいた映画で、美瑛の映像がとても美しかったんです。忘れられません。私を美瑛に連れて行っていただけませんでしょうか。それではよろしくお願いします。はい、ということで、妄想北海道旅行。今回の目的地は、美瑛町に、します。私ね、美瑛はね、3回くらい行ったことありますよ。初めて北海道に行った時に行ったのも美瑛ですね。だから最初の北海道の印象にも関わってきた街なんですけど、まあね、場所はざっくり言うと北海道の真ん中あたりで、富良野と旭川。富良野。待って、私いつもさ、なんかさ、富良野って言うたびにさ、なんかイントネーション違うって言われてるから逆張りした方がいいな。私は富良野って思ってるけど、富良野か、合ってる？でも逆張りのイメージもあるよな。私の中でもう逆張りになってる可能性もある。どっち？まあいい、今日は美瑛だから。そう、美瑛ね、美瑛に行こう。美瑛はどうやって行くかっていうと、まあ旭川空港から行くのがいいですね。まあ新千歳空港でね、まあ旅行者は降りがちですけど、まあ今回はじゃあ旭川空港に行って、でそこから美瑛町までバスで15分ぐらいで行けると思います。で、このメールにある通り本当に美しいところなんですね。で、昔この十勝岳の噴火でできた地形らしくて、噴火を繰り返していろんなものがこう流れてきて降り積もって、で、この波打つような丘の形になったということらしいんですね。で、そこがまあ火山灰とかいろんなものがあって大変だったんだけど、開拓で農地にして今の美しい景色が生まれたというわけなんですね。で、すごい一日の寒暖差が激しい気候の場所らしくて、だからすごい甘みが強い農作物が育ちやすいんだって。小麦とかじゃがいもとか豆、コーン、アスパラとかね、いろんな農作物も盛んな、人口は1万人ぐらいの、町です。まあ、ここはちょっと今、事前情報を伝えただけなんで、ここからは、もうちょっとちゃんと友達として、扱ってほしい。しつこいな、私。私ね、そう、美瑛は初めて行ったのは15年前ぐらいで、その後、まあ、5、6年前ぐらいか最後かなと思うんですけど、まあ、観光もすごい人気の街なんだよね。私が最初に行った時はサイクリングをして、こうちょっと街並みというかこの美しい景色を回ろうと思って頑張ってさ、2時間か3時間ぐらいさ漕ぎ続けて、もうかなり疲れ果てて、もうその時の足の疲れが今でも思い出せるぐらいなんですけどさ、なんですけどさってどんな言い方？お花畑はやっぱ見た方がいいですね。まあベタかもしれないけど、やっぱ美しい景色見て、お花畑見て、まあ牧場とか行って、で青い池っていうのも有名ですね。青い池さ、Mac のデスクトップの背景にもなったらしいで有名なんだけど、それ私最初に行った時は見てなくて、数年前この青い池生で見たとき、うわぁ本物のデスクトップだーって、なんかすごい失礼な感動の仕方しちゃったけど、本当に青いんですよね。で、この青い理由分かってないらしい。なぜか青い。うん。だからどうする？だからまず、まあ、初めての美瑛っていうことだったら、多分綺麗な景色はまあ、絶対見れるけど、うん、まあまあマストで見に行った方が良くて、色彩の丘っていうなんかね、お花がこうグラデーションみたいに綺麗に植えられてるとことかあるから、そういうの見たりして、ただね、多分お花畑見たら目がめちゃくちゃカラフルになると思うから、一回目を休ませるためにソフトクリーム食べよう。白を見て、ソフトクリームの白で目を休ませる。 ってね、私ちょっと思うのが、美瑛って本当に美しいんだけど、美しい、そして観光客が多いから、なんか自分が、なんかもっと美瑛に近づきたいなって思うんだよ。その他の人たちと同じ角度から写真を撮ってってしてると、いやいいんだけど、満足なんだけど、なんかもっと本当の美瑛を知りたい。いやそれも本当の美瑛なんだけど、天の弱だからこそそう思っちゃう気持ちがあるんですよね。だから、まあ、綺麗な景色をたっぷり見た後で何かしら体験したいなと思ってね、まあサイクリングとかもいいですけど、こう美瑛を見るだけじゃなくて何か感じる美瑛をやりたくて、何がいいかなって探したんだけど、これはどうですか？今アスパラが旬なので、美瑛のアスパラ美味しい、めっちゃ有名なので、アスパラ収穫体験みたいなのができるとこがあるっぽいので、アスパラの収穫しない？どう？違う？求めてる？私その昔、最近行った5、6年前行った時は確かアスパラ農家さんの取材もしたことがあるんよね。でアスパラってさ、私もいっぱい野菜去年育てたけど、アスパラはやってなくて、多分ね、アスパラって育てる時間長いのよ。だから収穫だけしたい。育てるの大変なんですよね。アスパラの苗ってすごい意外で可愛いよ。これアスパラなの？みたいな、なんかコスモスみたいな、なんか意外な感じだった気がする。アスパラをね、ポキッとこう切る。なんかチンアナゴみたいに生えてるから、アスパラって。アスパラ収穫体験とかもしましょう。はい。でね、私がちょっと懐かしいスポットとして、個人的に美瑛でポトフを食べたのがすごい美味しかったんですよ。なんかまだあるのかなと思って、15年ぐらい前だからまだあるのかなと思って調べたら、ある。名前もすごいんだけど、お気楽って、ひらがなでお気楽って書いて、お気楽亭っていう一軒家の小さいなレストランなんだけど、そこでね、名物料理がポトフで、もうほんとゴロゴロよ。もう、あ、これはゴロゴロだーって。お野菜ゴロゴロですねーって全員言っちゃうポトフ。なんかキャベツとかもさ、4分の1玉ぐらい入っててさ、チキンとなんか、じゃがいもとか入ってて、もうじっくり煮込んだことは間違いないみたいなポトフがあって、それを食べたの美味しかったな。体中に染み渡るさ、ポトフだからさ、それを食べたい、また。うん。で、コテージっぽいとことか、なんかログハウスっぽいとこに泊まりたいですね。この絵本みたいなさ、世界だからさ、もう本当に自分がハイジになったような気分で、そのままでそういうとこに泊まりたいですね。でさ、こう、ちょっと話してると、まあ、ちょっとスタンダード、かなーと思って、なんか他にないかなってちょっと調べてたら、なんか美瑛神社っていうのもちょっと有名、ご縁があるだったかなんか、まあ有名なね神社があるらしくて、でその美瑛神社で7月に火祭りっていうのがあるんだって。ファイヤーの、そう、なんかこう火祭りっていうのがあるって見た時に、なんか美瑛で火祭りってちょっと印象がなんか違うというか、意外だなって私は思ったんですよ。そんなことないと思う人もいるかもしれないんだけど、その写真を見たら、なんかもう男たちがめちゃくちゃでかい松明を持って街を練り歩くみたいなさ、感じのものらしくて、あのメルヘンななんか絵の中の世界みたいな美瑛のイメージとちょっと違う、作画の変わった美瑛みたいな一面が見られるんじゃないかなと思って、この祭りも見てみたいですね。で、この祭りはまあ、30年ぐらい前にこの十勝岳がまた噴火して、でちょっと住民が避難したりしてすごい大変だったと。でそれで火山のこの鎮静を祈ろうっていうことで、まあ、平成の初期に始まったお祭りらしいんですね。だから、まあ、さっきはね、ちょっと美瑛の意外性って火祭りのことを言ったけど、本当は美瑛の歴史とか、こう需要的な土地的なところにすごい関わりのあるイベントだから、これをこう見ると、なんか表面だけじゃない美瑛を楽しめるんじゃないかなってちょっと思ってんだよな。どうかな。でね、これちょっと思ったんだけどさ、行ってみたいと思った町のふるさと納税見てみるとかもいいかもしれないですね。さ、ふるさと納税見ると どんな町か結構わかりますもんね。だからこの美瑛のさ、ふるさと納税見たらさ、まあ、アスパラすごい多いし、じゃがいもとかも多いんだけど、お肉もあるし、あとなんだろうかな、なんか写真家のなんか写真集みたいなのもあったしね。あとはなんだったかな、あ、チーズ、なんか乳製品だとかバターとかいろいろあってすごい良かったね。なんか別にあれ誰にお金もらってるとかじゃないのに、ふるさと納税の宣伝までし始めちゃったあ、でも宣伝してほしい人がいたら本当言ってくださいね。おささらないとはもう全身全霊でスポンサーを募集してますから、まあ、それは置いといて、ちょっと友達に戻ってもらって、どう、こんな感じのプランで、うん、初めての美瑛かつなんかロケスポット巡りだけにならない感じをちょっと目指していきたいと思ってる。もしなんかちょっと嫌いな食べ物とかあったら言ってね。なんか そもそもアスパラあんま食べれないとかあったら言ってね個人の趣味を前面に出したこう旅行計画を作っていきましょう。また皆さん、ここは北海道行ったことないなっていう街とかあったら教えてください。北海道に生まれて北海道に育ったけど、ここは行ったことないんだよなとか、そういうのでもいいし、我が町に来てくださいとかでもいいですし、気軽に送ってください。あ、ちょっともう一個コーナーやろうと思ったけど、今日ちょっと長々喋りすぎてるな。いい時間になってきてるね。じゃあ本日はコーナーここまでにします。いろんなメールの宛先は minami@stv.jp でございます。他にもいろんなコーナーが乱立しておりまして、日常アンサーソングのコーナー、皆さんの日常の一コマに私が曲を作るというコーナー、あとは1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー、今日やりましたね。あともう一個音楽のコーナーがあって、ミックステープのコーナーの、皆さんの思い出とか、こんな時に聞きたい音楽、例えば学校に行きたくない日に聞くミックステープ作ってくださいって言われたら、私はちょっとそのプレイリストを作ります。実際にね、ポッドキャストで曲は流せないんだけど、プレイリストをちょっとシェアすることで、みんなでちょっと、ポッドキャストだけど音楽の話がしたいなと思ってるんですね。で、あとはラジオネームがまだないっていう人のために、ラジオネームを考えるコーナーとか、今の妄想北海道旅行のコーナー、そして今日やろうと思ったけどちょっと時間がなかった純喫茶みなみっていうね、の本編で読み切れなかったお便りとか普通のお便りを紹介する、私がね、あの純喫茶の何マスターになって飲み物をお出ししながらまったり読んでいくコーナーもありますので、もうお好きなコーナーに送ってやってください。そう、本編でさ告知しようと思ったらさ、ちょっと時間がなかったんだけど、今週から私新しい新連載が始まりまして、共同通信の配信で、全国の新聞社のウェブ有料記事に配信されるんですけど、藤岡みなみのパンダ愛が止まらないっていうパンダにまつわる連載、パンダだけで1年間やってくださいっていうオファーをいただきまして、私でよければということで始まりました。なので、よかったら、もしかして皆さんが購読してる新聞の中にもね、そのコーナーが配信されてるかもしれないので、今15社ぐらい配信されてるって言ってたかな？ちょっとネットで検索してみてください。パンダ愛が止まらない。うん。パンダで1年間いろんな角度から書いていこうと思ってます。はい。よかったら見てくださいね。そんな感じかな。他にもなんかたくさん告知あった気もしなくもない。あ、そうだ、この間北海道新聞に書評が載って、パンダと私っていうね、黒柳徹子さんと、まあ、他にもたくさん30人ぐらいの人で作ってる本があって、それの書評が北海道新聞に掲載されたのが、インターネットでそれは全文読めるようになってたから、それもよかったら見てくださいっていうのと、あと隣のカインズさんっていうカインズのオウンドメディアで連載していた畑のね記事が最終回を迎えたのがこの間上がってたのとか、あとは読売中高生新聞に今月4週連続でインタビューが載ってますね。これもね、パンダを語ってくださいって言われてね、私別に最近何かパンダについて新しいことをしたっていう動きはなかったんだけど、パンダの依頼がすごい多くて、パンダが今流行ってるなって思います。まあ常に流行ってるんだけど、あ、今 すごい注目度が高いんだろうなっていうのをなんとなく感じますね。はい。なんか最後告知ばっかしちゃって、なんかごめんね。なんか友達なのに。友達設定まだ続いちゃってた。そんな感じで。ねえ、どうですか？今皆さん何時に聞いてくれてるのかな？別にね、リアルタイムで、その本編の流れで聞いてくれるのも嬉しいし、そうじゃない時間でもハッシュタグつけてつぶやいてくれていいですから、はい。ぜひまたここで会いましょう。来週もちょっとだけ楽しいことが見つかりますように。お相手は藤岡みなみでした。またねー。